さあ今朝は今日は、総会の持たれる日曜日です。そこで毎年ではありますけれども、総会の行われる日曜日は今年の主題聖句を、その年の主題聖句からご一緒に、考えていきたいと思っております。第一ペテロ4章10節になりますが、この聖句を選ぶにはいろいろな、理由がありました。でもその理由の中の一つとして、私の中に、導かれたのが、今年がある意味一つの節目の年であるということなんです。先ほども連合50周年の、今ここに立ってという賛美を、歌いましたが、50周年ではないんですけれども、私が南浦バプテスト教会に赴任したのが2008年の4月です。ですから今度来る4月でちょうど10年になる、そういった節目の年になります。振り返れば、あっという間に過ぎた10年でありました。特に後半、地の塩世の光プロジェクトがスタートしてからはもう5年が過ぎようとしていますが、本当に早かった5年間であったなとつくづく感じております。その当時まだ教会に来て おられなかった方々もいるかと思いますが、当時おられた方は覚えていらっしゃいますでしょうか。確かね、ちょうどこのぐらいの時期だったと思うんです。2回目だったと思うんですけれども、私を牧師として招聘するか招聘しないか、教会で決める、そんな日曜日でした。一度は皆さんと確かお会いしていたと思うんですけれども、その日曜日はそういう特別な日曜日だったので、何とも言えない微妙な感じがしながら、とドキドキしながら、教会に来たと思う。確かここでしたよね。ここの、大集会室だったと思います。で、午前中はこのようにメッセージをして、そして午後に確か私に対するいろいろな、質疑応答のような時間がありました。皆さん気遣ってか顔はにこやかにしてくださっていたわけなんですけれども、よく考えるとその面接次第で私に対する判断が変わるわけですから、私としても私の人生が変わる、そんな日だったので、実に緊張しながら、皆さんとのその時間を持ったのを覚えております。そして確かその日でしたよね。もうその日に、招聘するか招聘しないかの投票が行われ、私の招聘が決まったと覚えてます。そしてまたその日だったと思うんですね。じゃあどこに住むかみたいな話になって、そして、実は昔英会話で使っていたモトブトハウスがもう一度リフォームされて、貸し出されているという情報を誰かが教えてくださって、ではじゃあ早速見に行きましょうということで、教会が終わってモトブトに行って、あの家を見て、そしてきれいにリフォームされているのを見て、あ、ここだったら住めるということで、そこで不動産屋さんを呼んで決めて、確か引っ越しすることが決定したんだったと思います。なんか懐かしいなと思いながら、そんなことを、振り返っていました。今ここに立って振り返ればと、昔のことを見るならば、この10年間いろいろなことがその中であったなと、そしてそのことを神様に感謝すると同時に、じゃあこれからの10年間はどうなんだろう、私たちは前を向いて歩む必要があるかと思っています。さあ、どのような10年間をこれから歩んでいくのか、どのような教会として私たちが成長していくのか、そんな節目の、年になるかなと思ってます。11月に行われた教会リトリートの中では、南浦バプテスト教会の、特徴について皆さんといろいろ考えてみましょうという時間を持ちました。どんなセールスポイント、特徴があるでしょうか。 そのようなテーマで皆さんがいろいろと挙げてくださいましたけども、MUBC は型にあまりはまりすぎず、ある意味柔軟で、みんなリラックスしており、そしてさまざまな賜物を持った人が多く集まっている、そのようなことが挙げられたのを覚えています。まあ、10年歩みの中でいろいろなことがありましたけれども、でも何よりも感謝したい恵みというものは、まあ、その10年という長い月日を通して、私自身が MUBC という教会をその家庭の中でよく知ることができたということ、そして教会だけではなくてここに集まっている一人一人の皆さんとのその長い時間費やした、交わり時間、その中で培われた関係を通して皆さんのことも、性格であったり与えられている賜物であったり、そのようなことを知ることができた、これは大きな恵みであると思ってます。そんなことを考えて示されたのがこのペテロの手紙4章11節の主題聖句なんです。さあ、これから10年間どのような教会にしていくのか、いろいろ考えている中で、こんなにも豊かに与えられている教会としての賜物特性、また一人一人に与えられている個性や豊かな賜物を生かし、 MUBC ならではの長所を生かした教会としてさらにさらに成長させていきたいと願っています。まあ、そういった意味で今年1年は、教会、私たちに与えられているものを再認識、再評価していく、そんな1年になったらなと思っています。でも何よりも多く多様性にあふれた素晴らしい賜物が与えられている教会として、その賜物を生かすために大切なことがこの南浦バプテスト教会にはあるのかなと思っています。それが教会の特徴の時にも挙げられた、リラックスをしている程よい緩さがあるということが、実はそのことに対してとても大切だと私は思っているんです。しかしリラックスしている程よい緩さがあるということは、それは長所でもあると同時に短所にもなり得ることかなと思っていますが、もしそのゆるさ、リラックスしたところがただただだらしないゆるさになってしまうならば、それは短所になってしまうかと思います。しかしそのゆるさ、リラックスさが多様性にあふれる賜物を受け入れることのできる懐の深さとして教会の中で用いられていくならば、それはさらに教会を伸ばすことのできる長所になるのかなと思っています。ですからその与えられている特性である、その緩さでもあり、その柔軟さでもあり、懐の深さをどのように私たちは輝かせ、成長させ、教会としていろいろな賜物を受け入れて伸ばしていくことができるのか、そんなことを考えていけたらなと思っていますが、今日この御言葉からご一緒に考えたいことは、そんな MUBC らしさ、そのゆるさでもあり、伸びやかさでもあり、賜物、個性の多様性、懐の深さを生かしていく中で、この御言葉から考えていきたい3つのことがあります。それが程よい緊張感、そして主体性、管理者としての使命ということなんです。さあ、第一ペテロ4章の7節から見ていきたいと思います。万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え、身を慎みなさい。万物の終わりが近づきました。 だいぶ衝撃的な書き出しでありますけれども、全てが終わってしまう。聖書はこういうことを伝えているんですよね。イエス様も私はすぐに来ます、イエス様が再び来られる再臨、それがすぐに起こります、私は戻ってきますよと言われてますし、その戻ってくる私がいるからこそ目を覚ましていなさいと、いつでも待っていなさいと聖書は私たちに教えています。しかしどうでしょうか、ペテロは嘘つきなのでしょうか。万物の終わりが近づきました、いつこのことを言ったと思いますか。もう2000年も前なんです。2000年も前に言ってまだ万物は終わっていない。これはただただ聖書が私たちを脅すために、さあ終わりが近づいていると言っているのでしょうか。私はこの終末論と言われる、すなわちイエス様が再び来られる、ね、この世の終わり、その時にイエス様が来て全てを贖うという終末論と呼ばれている神学がありますけれども、このことを受け止めるに大切なことが、この第一のポイントである程よい緊張感なのかなと思っているんです。2000年も前にこのような終わりを告げているにもかかわらずまだ起こっていない。そうなりますと、明日それが来るのか、いや10年後なのか100年後なのか、また次の2000年後なのか、いつそれが終わるのか分かりませんけれども、聖書の約束はいつか必ず私は来る、イエス様が戻って来られる、その約束を頭の片隅に置きながらも、だからといって終わりが近づきましたと言われているので、もう明日ではないか、いや今日の午後ではないかといって絶えずビクビクし恐れながら生きていくのではなく、または反対に2000年前に言われても終わりに近づきました、何にも起こってないのならば絶対これからも起こるはずはないだろうと、そのことを頭からすっかり忘れてしまい、何の張り合いもない信仰になってしまうのではなくて、まあ、たとえ今日来たとしても、いや来年来たとしても、いやそれが100年後になったとしても、いつ来たって私は大丈夫ですよということができる、そんな程よい緊張感を持って歩んでいくということがクリスチャンにとっては大切なことだと思うんです。そういった意味でイエス様はすぐにという、また目を覚ましていなさい、そのように教えているのではないでしょうか。そしてそれは、終末論と呼ばれるこの世の終わりに対することだけではなくて、教会の歩みにおいても大切なことではないのかなと思うんです。まあ、私たちの教会がリラックスした緩い教会であるならば、なおさらその緩さの中にあって、この程よい緊張感があるということが大切だと思うんです。もしこの程よい緊張感がなくなってしまうのならば、本当にダラダラした締まりのない、そんな教会になってしまう危険性もあるわけなんです。ですから、そのような緩やかさの中にあってでも、私たちは絶えず、なぜ私たちは神様を信じ、なぜ神様を礼拝し、また奉仕をするのか、神様に、そして人に仕えるのか、時に立ち止まり、見つめ直し、確認し、そしてここに心を整え、身を慎むと、あるように、まあ、日本語では帯を締め直す。そんな締めるときにはしっかり締め、リラックスするときにはリラックスをする、そんな緊張しすぎでも緩やかすぎでもない程よい緊張感を私たちはいつも意識していく、それが信仰においても教会においても大切なことではないのかなと思うんです。 万物の終わりが近づきました。程よい緊張感を持って歩んでいく、そんな教会を目指していきたいと思います。さあ、二つ目のポイント、それは主体性ということになります。8節から9節を見てください。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。つぶやかないで互いに親切にもてなし合いなさい。何よりもまず互いに愛し合いなさい、愛し合いなさいと教えられていますが、愛するという行為はこれは積極的な行動ですよね。受け身ではなく能動的な行動であり、私たちは愛していただくというよりもむしろ主体的に積極的に愛しなさいという教えだと思うんです。また誰かが何か一つのことに一緒に取り組もうとするときにいろんな取り組み方があるかと思うんです。簡単に言うならば軍隊のように上官と呼ばれる人が下の兵士たちに向かって右向け右と言ったら一斉に右を向くような、そんな指令命令によって動く、そんな規律厳しさがあるならば、きっとそこの組織その活動は統一の取れた行動を、することができると思います。でも軍隊のようにそんな厳しい組織ではなく緩い組織の場合はどうでしょうか。きっと何かに取り込もうということでみんなで、行動すると思いますけれども、厳しい命令があるわけでもありません。きっと中には、一生懸命に取り組む行動する人もいれば、さほどそこまで熱の入らない人、いろいろな温度差が出てくるのかもしれません。みんなそれぞれ一つの目標に向かって歩むわけですけれども、もう右に習えというわけではないので、それぞれ自分たちのやり方で取り組むわけです。そしてそのような温度差が出てくると、そこに出てくる問題がここでもあるように、つぶやかないで、つぶやき、そしてまたいろいろな批判や不満になってくるのではないでしょうか。教会も、同じだと思うんです。いろいろな教会のあり方があって、中には、軍隊のように牧師の権限を振るって命令を出す、そんな教会も中にはあると思います。たまには私そういう権威に憧れることがあるんですけれどもでも幸いなのか不幸なのか、うちの教会はそういう教会ではないですよね。特にバプテストというグループはそういう、身分の差がない、みんな同じ平等であるという立場の教会でありますから、そういう教会であるならば、そういう命令だとか厳しい組織形態は機能しないわけなんですよね。そんな厳しくしてしまったら、その緩さがなくなって厳しくなってしまうわけなんです。だからこそそういう教会である以上、私たちにはこの愛に基づく、お互いを愛する、そんな主体性にあふれた行動が大切になってくると思うんです。もし教会の奉仕であったり、いろいろな活動取り組みの中で誰かのためにとか、牧師のためにとか、誰々さんのためにとか、また誰かがやらなくちゃいけないからとか、誰かに言われたからしょうがなしにやっている、使えているのです、そんな思いであるのならば、 ぜひ一度立ち止まって、もう一度振り返ってみる必要があるかと思うんです。もしそのように誰かのためにだとか、誰かに言われただとか、いやいやながらやっているならば、どうしてもその教会の歩みの中に温度差や不公平さを見ることになり、そしてなんで私がこんなに頑張っているのにあの人はとつぶやきが出てきてしまうわけなんです。それが緩いものであるならば、なおさらそういう兆候は出てくるでしょう。しかしそこで必要なのが主体性であり、一人一人がイエス様に対する、誰かではなくイエス・キリストに対する愛のゆえに教会に仕え、またお互いに仕えるのであるならば、それは受け身的な使い方ではなく、積極的に使えることができ、他人云々ではなくて、自分はこの形を通して、この奉仕を通して主に仕えているんだ、そういったキリストにある、また愛に基づく主体性が大切であると思うんです。まあ、ある意味ゆるい教会であるということは居心地がいいかもしれませんけども、よくよく考えていくならば、ゆるい教会を健全に維持しようとすると、やっぱり一人一人の成熟した考え方が問われてくるのではないのかな。意外とゆるい教会、居心地が良いかもしれないけども、レベルが高くないと機能していかない。そのためには私たちがそれぞれ愛に基づいた主体性で教会、そして交わり、礼拝を捧げていく必要があるのかなと思うんです。二つ目は愛に基づく主体性です。さあ、そして最後が、この主題聖句からのポイントになります。恵みの良い管理者。もう一度皆さんでご一緒にお読みいたしましょう。3、はい。それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使い合いなさい。管理者という言葉を聞いて、皆さんはどのようなイメージをするでしょうか。私のイメージしたのが、暗証聖句のイラストに出てくるあのマンションの管理員さんの、イメージであったわけなんですけれども、管理者ということは賜物の所有者ではなくて管理者なんですよね。確かにマンションの管理人さんはマンションを、管理しているかもしれませんが、彼またはその管理人さんの所有物ではありません。そのように私たちに与えられている賜物も神のさまざまな恵みであるということなんです。私たちが作り出したものでも、習得したものでも、買い取ったものでもなくて、実は恵みとして神様からのプレゼントとしていただいた賜物が私たちに与えられているわけなんです。ですから語る人がいれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕する人があれば神が豊かに備えてくださる力によってそれにふさわしく奉仕しなさい。語るにしても奉仕にするにしても、神が豊かに備えてくださる力なんですよね。そして与えられている賜物、力をどのように生かすことができるのか、どのようにその賜物を成長させることができるのか、用いることができるのかを考え実践していく、それが管理者としての使命ではないでしょうか。 して何よりも大切なことは、その恵みの賜物を持って自分を生かしたり自分を表現するのではなく、互いに使い合いなさいと、ここでペテロは教えているわけなんです。使えるためにあなたの賜物を用いなさいということなんです。使えるということは自分のためだけではなく、相手のために何ができるのか、その賜物を用いて自分が生かされるのではなく、使えることによってその方に与えられている賜物がどのように生かされることができるのか、それを生かしていくため、用いていくために支えることができるのか、励ますことができるのか、むしろ自分が受けるのではなくて与えていくという、そういう視点に立つことだと思うんです。ですからこそ私たちの教会の理念、ビジョン、それが5年前に皆さんで決めましたけども、地の使を世の光として使える教会であるわけなんです。地の使として私たちに与えられている賜物を確かに用い、そして使え、世の光としてイエス・キリストを通していただいている希望を分かち合っていく、それを互いに私たちの周りの人たちに使え合うことで成し遂げていく、それが私たちの教会のビジョンであり目標です。そして何よりも11節の後半に目を向けてください。それはすべてのことにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。栄光と支配が世々限りなくキリストにありますように。アーメン。まさにアーメン、その通りだと思うんです。それは使えることによって確かに互いに立て合っていく、励まし合っていく、支え合っていく、しかし究極的な目的はそのことを通して私たちではなく、私たちの神様が崇められ、神の栄光が称えられるようになる、そんな神様と互いに隣人に使える生き方、歩み方を私たちが実践していくときに、そんな生き方に私たちの周りの人たちがいつの間にか巻き込まれていく、そして一緒に神様を見上げていく、そんなことを目標にしていきたいと思うんです。そう考えますと、これからの10年間いろいろな可能性にあふれていると思うんです。でもそのあふれている可能性を私たちが生かしていくことができるのか、それとも生かすことができないのか、それは私たちがどのように互いに使い合い、その可能性を光らしていく、輝かしていくかだと思うんです。次の10年後、もう一度この10年間を振り返った時に、ああ神様の素晴らしい恵みがあった、私たちがここまで主にあって変えられてきた、成長してきた、そんな私たちの教会の豊かさが、良さが十分に生かされた歩みをするためにも、ぜひ程よい緊張感を持ちつつ、イエス・キリストに対する愛、隣人に対する愛に基づく、そんな主体的な行動を大切にし、また私たちは恵みの良い管理者であるという、その使命を、責任を果たしていく教会として、キリストにある体としてご一緒に 歩み続けてまいりたいと思います。